おはようございます。ゼロトピックです。今日はプラットフォーム企業のビズデブというポジション。まあこれがなんかどういうことを求められてるとか、何が難しいとか、あとはまあ自分自身が、そういうプラットフォーム企業のビズデブみたいなものと初めて触れた時の話とかをしたいなと思っています。で、僕の個人的な初めの経験なんですけど、僕は結構キャリアがすごいめちゃくちゃというか変わってまして、なんか一社目丸紅っていう商社に入った後、一年で辞めて、その RCF っていう東北の東日本大震災の復興支援をやる NPO に入ったんですよね。その時10人ぐらいで。で、たまたまなんですけど、そのRCF のプロジェクトの中で Google からこうファンドレイズをする機会があって、まあ Google からお金をお預かりして、あとはその社内のいわゆる 20% ルールみたいなものの中で Google の社員のリソースを集めて、でそのリソースを使って、まあ Google の復興支援の事業を立ち上げていくっていう形なので、なんかコーディネーターみたいな形でこう Google の社内に席を作らせてもらって、で会社の中の人ともこう自由にこうメールでこういうクライテリアの人いないかなって探してコンタクト取ってとか、まあハブになるような人から紹介してもらって、まあそういう人のパワー集めて、まあ東北に対してこうどういう事業を展開していけばいいかを考えて、でその時はこう、Google マップとか、あとはそれ以外のプロダクトを使ってなんか、復興支援に資するようなプロジェクトをまあ次々と立ち上げるみたいなことをやってたんですよね。なので、ある種、その、Google の社内に、こう、置いてもらって、こう、可愛がってもらったみたいなのが、まあ、1年半ぐらい経験であります。で、その時になんか初めて、まあ、自分自身もビズデブってことは全然知らなかったし、まあ、それこそ、前職がね、まあ、あまりテックとは関係ない会社だったんで、プロダクトとか、テクノロジーがある会社、まあ、当然 Google なので、プラットフォームがある会社で、まあ、そのプラットフォームの事業をどうやって展開していくかみたいなことに関わったのは、それが初めてだったんですよね。で、僕はこう、ある種、ありゅうというか、その中でも復興支援みたいな文脈だったんですけど、まあ、それを手伝ってくださる方は、本職としてはもうバリバリそういう仕事をしている人が多くて、で、その時に出会ったのが、例えば今だと、ナイアンティックっていう、その、ポケモン GO ですね。あれを展開している会社の、まあ、VP of Product の河合圭一さん、ケロさんって呼んでるんですけど、ケロさんとか、あと、Google マップ。まあ、彼は Google マップのもともとプロダクトマネージャーで、で、彼と、タッグを組んでたビズデブの、村井節人さんっていう方がいらっしゃって、まあ、その2名、だったりと一緒にこう、お仕事させてもらったり、あとはこうなんか飲み会の席で、まあ、ヤモトお前はこういう仕事をしてみないかみたいな感じで、まあ、結構お誘いいただいたりとか、こう、いろいろ薫陶いただくっていう機会がありました。なんで、その時に初めて、こう、村井さんとか、あとは、ま、ケロさん自身も、その、ビズデブ的な立ち回りをすごくしたりすることもあったので、を通じて、なんとなく、こう、プラットフォーム企業における、ビズデブみたいな役割の人と触れたりしたっていうのが、まあ、僕の初めての接点です。で、まあ、村井さん当時はその Google マップの、なんですよね。まあ、コンテンツパートナーシップの拡大みたいなのをやられてて、その延長が、イングレスとか、ポケモン GO っていうゲームが、例えば伊藤園と組んで、街中に、なんだろう、自動販売機が、なんていうんですか、ポータルになっていくとか、あとはマクドナルドと組んで、ポータルになって、そこの集客支援しつつ、そこに人が大量に集まるみたいな、仕組みを作ったりとか、そのプラットフォームを使って、誰かの事業をこううまく誰かの事業に資する形を作ったり、まあ、その形が見えてきた延長でプラットフォームに対して必要な機能要件等をフィードバックかけていくっていうのが、まあ、なんとなく僕がその時に見てたビズデブっていうもののあり方なんだろうなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、それに近いような仕事もさせてもらって、例えばなんですけど、当時はその Google マップのまあ、横のプロダクトに、ストリートビューってのがあって、まあ今もあるんですけど、見えるやつですね。道とか写真で見えて、こう360度見渡せるカメラがついた、車でいろんな道を走って、その様子を撮影して、地図上でこうバーチャルな旅ができるみたいな、プロダクトなんですけど、あれを使って、福島県の浪江町っていう限界エリアに、ストリートビューの車を走らせて、まあ、360度撮って、発信するっていうアイディアがあったんですよね。で、そのために必要なのは当然限界区域なので、復興庁とか国、あるいは福島県、 あるいは福、浪江町っていう、まあそういった、ステークスホルダーから、まあしっかりとした許可を取ったり、あとはその当然被爆のレベルが人体に影響を及ぼさない範囲にコントロールするために、その防護服規定とか、こうどういう手続きでっていう、まあそこをしっかりと、まず行政側をしっかり抑えて交渉して、で、かつこれにはどういう価値があるかっていうのを、噛み砕いて説明すると。で、他方で Google 側は、まあそこのロジスティックス回しながら、なんだろう、時系列で、その東北の沿岸部の様子がどうなったのかっていうのを追いかけられるようにしようっていうのを同時にプロジェクトで走らせていて、なんかそこはこう、PM であるキャロさんとかもすごく動いてくれたりとか、例えば地震によって、沿岸部の、なんていうの、線、海域線っていうんですかね、なんていうの、あれが、こう、どのぐらい動いたかとか、そこのストリートビューの様子が、例えば、3月10日と3月11日でどう変わったのかみたいなのが動的に見えるように可視化するっていうプロジェクトをやったんですよね。なんでこう Google 側の社内調整もあって、で、そこをつないで、まあ、一つその、3.11 によって、福島県浪江町がどう変わったのかとか、その今、誰も入れない今、どうなってるんだっけっていうのを世界に対して発信して、まあこういうことを風化させないとか、あとは忘れないようにするとか、あるいはそこに住んでた人たちが、なんか今自分たちの街どうなってるんだろうっていうことに対して、こう思いを馳せられるようにするとか、なんかそういう意思を解くためのプロジェクトをやったんですよね。まあそれがなんか、僕が、まあ、直接めちゃくちゃやったってわけじゃないですけど、まあうちの、その RCF というチームでやった結構大きい仕事だったなと思ってて、まあ、そういう仕事の仕方とか、あとイノベーショントークって言って、これはなんか自分が本当ゼロから立ち上げまでずっとやってたんですけど、トークのその6万社ぐらいかな、流されてしまった、津波で流されてしまったとかもあって、6万社ぐらい廃業されているんですよね。でそういう中小事業の方でさらに廃業はしてなくてもめちゃくちゃ困ってるっていう、ケースに対して、まあ、まさにその 20% のパワーを持ってる Google の人たちをこうマッチングして、まあリモートで、当時は Hangout かな、今の Google Meet 使って Hangout で、なんか、コンサルティングをしたりとか、あとは、時にはその反則費を Google から持ち出して、AdWords 使って、例えば釜石っていう岩手県のこう沿岸部の、で、ホタテを作られている漁師の方、ホタテを養殖されている漁師の方のすごい美味しいホタテがあるんですけど、それをリスティング広告で、直接売るみたいな、EC を立ち上げて、リスティングで直接売るみたいなプロジェクトをやったりしてました。本当に、ベースとかスターズがまだない状態だったんで、その EC サイト作るようなツールも自分たち引っ張ってきて、EC を自分たち作って、広告、アドワーズ回して、で、当然プロがいるんで、SEO とか SEM って言われるような領域を、まあ、Google のメンバーに手伝ってもらって、ながらやって、そういう人たちをエンパワーするとか。まあ、それは本当ごく一部なんですけど、まあ、そういうところまで至らないにしろ、何かしらのヘルプをしていくっていうのを、こう、マッチングするっていうプラットフォームを作ったりして、で、さらにそれでバレッジかけるために、なんか、Yahoo さんと提携したりとか、まあ、Google と Yahoo がかなりすごい話だと思うんですけど。とか、あと、当時どこだったかな？復興庁からもスポンサードというか、まあ、復興庁が、このプロジェクト応援してますみたいので、ロゴ載せさせてもらったりとか、なんかそういうビズデボをしたりしましたね。っていうのが自分の初めての経験です。で、まあ、今、ステーラーやっていて、その間というか、この 10X に至るまではその後はビズデブっていうのはほとんどなかったんですけど、まあその間はね、ずっとプロダクトに没頭してて、どうやってプロダクト作れるようになるかとか、プロダクト作る上で、なんかどういうチームを作っていけばいいのかとか、まあそういうことに没頭してたのが、その次の3、4年ぐらいかなっていう感じですね。なんで僕のキャリアとしては、実はビズデブ先だったかもしれない。ビズデブがあって、プロダクトが。で、マルビンの時はファイナンスとか、コーポレート的な要素、リスクマネジメントとかもやってたんで、なんかそういうこともあって、まあ結構、会社を経営していく上で、ハウの部分のパーツは、なんだかんだこう変なキャリアだったんですけど、それ揃えていったのかな、みたいなのを振り返ると思いますね。はい。で、プラットフォーム企業というか、プラットフォームのビズデブって、じゃあどういうものかなっていうのを今、改めてこう、ステラとかもやる中で振り返って考えたり、あとはこう、チームが増えていく中で、まあ、そこのマインドセットを揃えていく必要があるなと思って、ちょっと言語化を試みてみてますと。で、まあ、二つかなと思ってて、一つは、プラットフォームの価値に対して、まあ、スケールとかレバレッジをもたらすっていうのが、ビズデブの役割。例えば、なんか、プラットフォームに対して何か一つのフィーチャーが追加されて、例えばなんだろうな、お客さんが、 商品を変えるようにするみたいな機能があるとして、なんかその機能が追加されたときに、それを、エンドトゥエンドで届けるときに1対1で売っていくみたいな、それを100回積み上げるっていうのが、いわゆるセールス的なモデルだと思うんですけど、そうじゃなくて、その一つのビズデブをしたら、それがいきなり100になるとか、1000になるとか、機能とかプラットフォームの価値自体に、非連続なレバレッジをもたらすっていうのが、まあ、なんか一つ、ビズデブがしやすい、できることかなと思ってます。まあ僕らで言うと、そのネットスーパー立ち上げるってところに対する、こう、フォールプロダクトを用意していて、まあこれがあるだけで、で、自分たちでネットスーパー事業をやるだけだと、まあそれを使っている会社は一つだと思うんですけど、まあ我々はビズデブで、まあ様々な会社の中期経営計画とか、あとは、そのデジタル上でのオンラインの戦略みたいなところにしっかり入り込んでいって、そのインプリを手伝うものとして、このステーラ展開できるようになると、まあ、それが、社数で言うと1社、2社、3社でセールス的な感じに見えるかもしれないですけど、例えば、ライフさんに入ると、日本一のスーパーマーケットなんで、まあ、ものすごい大きなレバレッジがかかる、みたいな形で、まあ、そのリターンの幅っていうのはすごく大きくなる。まあ、リターンっていうのは、お金的な意味もあるんですけど、そのプラットフォームの価値、提供している価値、の幅が、やっぱり、使う人が大きいほど大きくなるので、まあ、リターンが大きいなっていう、なんかそういう状態が作れる。まあ、それはビズデブあって、ならではのものかなというふうに思ってますと。で、もう一つが、プラットフォーム自体に強いフィードバックをかけて、資産の価値を上げていくっていう役割かなと思ってます。まあ、どういうことかっていうと、こう、ビズデブって、様々な、ネットワークを作っていて、例えば内的にもプロダクトとかグロースとかコーポレートとか、まあ当然ネットワークがあって、ただ外に対しても一番大きいネットワークを持つんですよね。例えばそれは我々だったら小売企業だけじゃなくて、その周辺にいるメーカーとか配送業者とか、庫内ベンダーとか、なんかいろんな会社さんとこう緻密にネットワークを作っていって、まずその大きいサイロをでかくしていくんですよね。まあ、それを通じて、我々というか、社会とか、この産業ってのがどこに向かっていくのかってに対して、なんか、すごく大きなインプットをいただけるんですよ。で、そのインプットを持った上で、まあ、社会どう進むのかとか、市場性とか、それに対してプラットフォームのポジショニングってどんどん変わっていったり、プラットフォームが提供する価値と、まあ、そうでないものの境界線があるとしたら、それをどこのベクトルに広げていくかってことに対して、ものすごい、精度の高い視座を持てるようになるはずなんですよね。で、それに対して、それに対してそれを、プロダクトとか、プラットフォームとか、あるいはコーポレートとしての会社のあり方みたいなものに対してフィードバックかけて、まあ、時には非連続大胆で、まあ、痛みがある変化を求めていくっていうことが、まずは役割になってるなっていうふうに思うんですよね。むしろビズデブがそれをやらなかったら、まあいつかはレガシー化してしまうというか、プロダクトも、まあ今のお客さんのニーズに応えてるけど、将来のニーズに応えられないとか、将来のニーズが見えてるのに、それに対する対処の優先度を遅らせてしまって、結果ピボットが遅れたりとか、動きが遅くなってしまうとか、そういった状況を招き得る。まあそれが、まあそれを防いだり、なんか会社の成長を牽引するっていう意味での、なんかビズデブの役割は、なんかフィードバックをかけて資産の価値を上げていく方向性を示していくっていうところにあるのかなっていうふうに思っています。あとはね、こう、日々のインプリみたいなプロダクトって一つの機能を追加するのに、やっぱりこう、コード的な設計とか、あとはそのプロダクト的な設計、デザイン的な設計みたいな、まあいろんなものを加味して、やっぱ一つを練り上げていくじゃないですか。まあそういうこう、一歩一歩の動きと、なんかビズデブが作っていかなきゃいけない、将来に対している資産のあるべき姿との、こう、ギャップが大きければ大きいほど、そこのコミュニケーションだったりとか、すり合わせってやっぱ難易度上がっていくと思うんですよね。だからそれを引き受けきるコミュニケーション能力みたいなものが、やっぱすごい大前提のベースに敷かれていくのかなっていうふうには思ってます。で、まあ、こういう二つの役割、レバレッジとフィードバックっていう、まあ、二つの役割を担っていくにあたっては、やっぱ難しいこともあるなと思っていて、一つはこうパートナーシップとかその周りのネットワークのサイロの中から出てくるワンツみたいなこうありたいとかそういうものをそのままそのプロダクトとか会社の中に持ち込んでフィードバックしていたら、まあ、正直ただの御用聞きになったりとか会社にインプットの量がバラバラとで強度も優先度も分からない状態に入ってくるので、まあ、かなりネガティブが大きくなってしまう。 ってことを懸念してます。まあ、ゆえに、まあ、すごい抽象度の高いというか、その資産性っていうものに対する感度の高さみたいなものが、ビズデブには求められる。で、こればっかりは、その解像度とかもそうなんですけど、まあ、めちゃくちゃ言い方悪いんですけど、センスは必要だなっていうふうに思ってます。まあ、そういうセンスを、まあ、持てる方こそ、なんか、より飛躍的なビズデブがしやすいなっていうのは、まあ、見てて思う部分ではあります。まあ、すごい難しいことなんですよね。まあ、それが一個、プラットフォーム企業ならでは、ビズデブが求められることかな。で、難しさかなと。で、もう一つは、こう、ある種さっきのセールスみたいな要件というか、プラットフォームを売りに行くっていう側面は絶対にあるんですよね。なんですけど、すべてじゃなくて、やっぱこの、さっきのサイロ化したインプットの中から、こう、どういうプラットフォームに今後なっていくと、我々って世の中全体に資する、その最大公約数を見つけられるんだっけっていう、まあ、そこに答えを、こう常に見出し続けなきゃいけないんですよね。ある種忙しさで、まあそういうことってこう、なんだろう、やらなくてもいい状態にはなりやすいんですけど、ビズデブがそれを止めちゃうと、会社としてはなんだろう、その社会との接点の最先端にビズデブっていうのがいるので、なんか状況はわかんなくなるんです。例えば、キングダムって漫画だと、まあ秦っていう国が、まあいろんな国、7カ国と戦争をやってますよね。で、その戦争の時に、その前線に立っている、将軍たちから、ちゃんとこう中央に対して使者を送って状況がどういう状況なのかってことを伝えないと、まあ、フロントに対してどういう兵隊を供給したりとか、指針を授けたりとか、新しいリソースを、まあ、人を送ったりとか、なんかそういうことができなくなってくると。っていう意味でも、なんかそのフロントワーカーとしてのすごい大きい役割っていうのを持ってるなと思っています。なんで、まあ、それを得て、こう、敏感に察知して伝達できるとか、なんかそういうものを受け続けられるバッファみたいなものも重要かなと思ってます。まあ、そういう形でフィードバックをかけていく、なんだろう、バッファを持てることで、まあ、ある種プロダクトが常に正しい展望を持てるようになるとか、次の施策とか、ストラテジーが間違わないとか、なんかそういう役割になってると思って、いて、まあ、このあたりについては、なんか正直そういう機会をたくさん世の中で経験することってそこまで多くないかなと思ってるんで、すごく難しい部分だと思っていて、まあ 10X としても、まあ難しいからじゃあ個人の力で頑張ろうではなくて、まあそれどうやって型に落としていったら、こう、なんていうんですかね、経験がない方でも、まあうまくキャッチアップしながら、まあ、その個々の可能性を開花していけるかってところに、今すごく興味があって、採用もそうなんですけども、その型化とか、あと今みたいな役割を果たしきる、追求しきるチームを作っていきたいなっていうのは、まあ今の僕の強い関心事ですと。で、採用についてはめちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごいっていうか、すごい頑張っていて、こう、あらゆる情報発信は、こう、どんどんしていきたいなと思っているので、ぜひこれ聞いた方で、こういうとこ気になるなみたいな質問があれば、こう気軽に私でも、まあ、会社に対して直接でも、あるいはオープンオフィス等でも構わないので、いただけると嬉しいなと思ってます。はい。じゃあ、今回はこんなところで、ビズデブの、プラットフォーム企業のビズデブについてお話をしました。ありがとうございました。